クリスマスおめでとうございます。今年は新型コロナウイルス感染症の脅威に振り回された1年でありました。学校も数ヶ月臨時休校になったり、あるいは教会もそうですけれども、毎年行われていたさまざまな行事が中止になったり、規模が縮小される、そういう中で、気がつけば1年が終わろうとしている。そしてこの1年の終わりに私たちはこのクリスマスを迎えております。そういう歩みでしたけれども、そうした中で今日は祈りのうちに覚えていただいたように、教会学校の子どもたちも一緒にこのクリスマスを祝うことができる、その幸いを思います。で、クリスマスのメッセージというのは、あのルカによる福音書の2章10節以下で天使が告げた言葉、恐れるな、私は民全体に与える大きな喜びを告げる、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそメシアである、そういう言葉に示されております。クリスマスの喜びは民全体に与えられる大きな喜びだというわけです。民全体ですから、そこには全ての人が当然含まれるわけですね。強い人も弱い人も、豊かな人も貧しい人も、あるいは元気な人も病気の人も、すべてのものが神様の愛のうちに生かされている。そのすべての人たちにもたらされる喜びがこのクリスマスの喜びなんだ、そういうことが聖書に語られております。で、今日読んでいただいたこのヨハネの手紙1の4章の7節から12節、ここには日本語で愛という言葉がなんと15回も出てきます。そしてその中で言われていることは、見出しにも書かれていますように、神は愛だと、そういうことであります。愛にはいろいろあります。一般的には親兄弟のその慈しみ合う心であるとか、あるいは男女の愛ですね、愛情とか恋愛とか、そういうものもそうでしょうし、あるいは生き物を思いやるという心もそうです。可愛がったりすること、大切にすること、そういうことが愛には含まれるわけです。で、しかしキリスト教ではこの愛というのは、神が自らを犠牲にしてまで人間に幸福を与えることだ、すべての人間をあまねく限りなく慈しんでくださること、それを言うわけです。そしてこれは人間からは決して出てこない愛だと、こう聖書は語ります。今日の7節に、愛する者たち、互いに愛し合いましょうと、愛は神から出るもので、愛する者は皆神から生まれ神を知っているからですとあります。ここに愛は神から出るものだと言われているわけです。私たち人間が全ての人を愛することができるかというと、それは無理であるわけです。自分に敵対するものであるとか、あるいは自分に攻撃してくるもの、自分に対して罪を犯す、そんな人を愛することは私たちにはなかなかできません。ですから本当の愛っていうものは、人間がどのように神と人を愛そうとしても、それは難しいことであるわけです。 それは神様が愛してくださらなければ決してわからない、そういうものが愛であり、そして神から生まれるということがあって初めて本当に神を知るものとなれる、そして神と人を愛するものにこう変えられていくんだ、でそういうことがここに語られております。私はまあ2週間前の日曜日の深夜でありますけれども、あの NNN の、 そのドキュメンタリー番組を見ました。タイトルはシリーズ戦後75年マルレ秘密特攻隊出動せよというですね、そういう番組でありました。でこれはまあ1945年ですね、あの太平洋戦争のまあ終わりの年でありますけれども、そのまあ末期ですね、まあその時に、まあ、日本はもう敗戦が濃厚になって、まあ、いわゆるこう特攻というものをですね、戦闘機もそうです、爆弾を積んで、片道だけの燃料を積んで、相手の戦艦めがけてこう飛び立っていく、まあそういう攻撃をこう仕掛けるわけですけれども、それはまあ飛行機だけではなくて、まあ船でも行われていたわけです。あのまあ肘の方にもその人間魚雷の、あの跡地というか、それが今公園になって残されていますけど、まあそういうものですね。このマルレ、秘密特攻隊っていうのは、それはまあ小さなベニヤでできた船、なんですけれども、まあそこにこの若者が乗り込んで、そのまあアメリカ軍が本土にこう船が近づいてきたときに、それでこう特攻して、いくっていう、まあそういうものであります。もう兵力がまあ不足をしている中で、その乗り込んでいったのは今の高校生や大学生、まあそういう年齢の人たちでありました。まあ、熾烈を極めたこの戦地でですね、若い命が次々にまあ散っていったわけです。でこのマルレの基地が、あのこれはまあ秘密基地でありますけれども、広島県の江田島にあったわけですね。でその江田島で訓練を受けていた若者たちにも、まあ、出撃命令がこう下るわけです。で、まあ、何十人かいる中で、それに乗っていく者、志願する者は前に出よという上官の言葉に、全員がこう一歩前へ進み出てですね、お国のためなら、あるいは天皇のためなら、私は命を捨てても構わない、まあ、そういう思いで、まあ、みんながこう志願をしていくわけです。で出撃が迫る中で8月6日をこう迎えるわけですね。もうお分かりのように8月6日の早朝に広島にまあ原爆がこう落とされる。でその江田島のこのマルレ秘密特攻隊員たちもその広島の町の、まあ、救助にこう駆り出されていくわけであります。で広島の町に入ると、そこには原爆で、まあ、負傷した人たち、あるいは丸焼けになってしまったそういう遺体であるとか、あるいは皮膚がただれたり、そういう、こう傷を負って血を流している人たちが路上にたくさん倒れている。でその広島の町をこのマルレの若者隊員が歩きながら、一人の人からですね、まあ、兵隊さん水を分けてくださいっていう、まあ、こういうふうにこう頼まれたそうであります。でその時この兵隊さんが取った行動っていうのは、その自分の持っていたこう鉄の水筒ですね、丸いあの昔ながらのこう水筒ですけど、その水筒をその人に、倒れているその人に渡してあげることをせずに、まあ、汚いから自分は上に立ったままで、おい口を開けろっ ていうふうなことで上から水をこうバッとかけてあげたっていうか流し込んであげた、まあそういうことをしたっていうわけですね。で彼の中ではそのことがずっと生涯残っていくわけであります。マルレの特攻艇に乗って死んでも構わない、そういう覚悟を一旦しておきながら、いざ自分の目の前に瀕死の状態で助けを求めている人がいたにもかかわらず、その人を本当に自分は大事にすることができなかった。その時、その自分の弱さっていうか醜さ、あるいは汚さ、汚れ、そういうものを思い知らされたというわけです。でこの人はその戦後75年ほど生きたわけですね。もう90歳のおじいさんになっていたわけですけど、なんと70年以上その時の水筒を捨てられずにずっとこう持っていた、持ち続けたというわけです。でこの方が、まあ、クリスチャンかどうか分かりませんけれども、その私の本当にこう印象に残ったのは、その水筒をこう片手にですね、自分は罪人だと、自分は殺人者だ、こういうふうに告白をしている場面が本当にこう心に、まあ、響いたわけです。マルレという特攻艇に乗ってアメリカ軍の大きな船に体当たりをして死ぬ覚悟をしていながら、いざ目の前の傷ついた他者を愛することができない、できなかったその悔いっていうか、そしてその人にもし会えるならば本当に謝りたい、自分は罪人だ、そしてそのことを忘れないために自分はずっとこの水筒を捨てられずに持ち続けてきたというわけであります。そういう内容の番組でありました。で考えてみれば、まあ、私たちこうして教会に来て礼拝を守っているわけですけど、この教会には十字架があるわけです。教会に十字架があって、私たちが日曜日ごとにその十字架を見上げながら礼拝するのも、本当にこう神と人を愛せない自分の罪を忘れないために、あるいは自分の罪を深く思うためであり、そしてこの私の罪を許し新しい命に生かされるために祝福していただく、そのために私たちはこうして教会に集まっている、そう言ってもいいのではないかと思うのです。今日の9節から10節のところにはこう書かれています。神は一人子を世にお使わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子を、イエスのことですね、御子をお使わしになりました。ここに愛があります。神が一人子イエス・キリストを世に送ってくださった。今日私たちが祝っているこのイエス様の誕生、クリスマスは私たちの罪を償うための生贄として、私たちの身代わりとなって神がイエス様を送ってくださった、そういう出来事なんだ、ここに愛がある、こう語られているのであります。ですから私たちはあのイエス様の十字架が一体何であったか、このことを知ることによって神様の本当の愛を深く受け止めていくことができると思うのです。イエス様の十字架によってこのどうしようもない私の罪が、その現実が許され、罪の重荷から解放されて新しく生きることができる、 新しい命に生まれ変わることができる、そのように聖書は語るのであります。ローマの信徒への手紙の6章の3節以下で、神の愛を知り神の命に新しく生きるとは一体どういうことかが示されてまいります。新約聖書の280ページですけれども、こんなふうに書かれています。それともあなた方は知らないのですか、キリストイエスに結ばれるためにバプテスマ、洗礼ですね、洗礼を受けた私たちが皆またその死に預かるためにバプテスマを受けたことを、私たちはバプテスマによってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです、とこう記されています。洗礼ということの意味が示されます。イエス様の十字架とともに死に、罪に死に、そしてイエス様とともによみがえる、復活する、生まれ変わる、そのことにおいて神様の新しい命に預かることができる、神の愛がどれほど大きなものであるかが、まあ、そこに示されてくるのであります。11節に、愛する者たち、神がこのように私たちを愛されたのですから、私たちも互いに愛し合うべきですとあります。ここには神の愛を知ってほしいというこの手紙の著者の思いが強くあり、そしてその神の愛を知ったならば互いに愛し合って生きようではないかという、そういう呼びかけがあるわけです。では私たちは神の愛を一体どこで知ることができるのか。それは礼拝を捧げるということによって神の愛を知ることができる、こう言っていいだろうと思うんです。クリスマスという言葉は、これは二つの言葉で成り立っているわけですね。キリストという救い主という言葉と、それからミサ、礼拝、その二つが結びついてクリスマスというふうになっているわけです。すなわちキリスト礼拝、これがクリスマスであります。12節に、いまだかつて神を見た者はいません、私たちが互いに愛し合うならば神は私たちのうちにとどまってくださり、神の愛が私たちのうちで全うされているのです、こうあります。神の愛を知るために礼拝を大切にする、そして礼拝を捧げる中に神様がとどまってくださる。クリスマスというのは神が私たちと共にいてくださる、そのことを覚える時であるわけですけど、礼拝を捧げる中で神様が共にいてくださること、私たちの中にとどまっていてくださることを覚えることができる、そしてそういう確信を与えられて神様の愛に応える生活へと導かれていく、でその中に神の愛が光ってくるというか、神の愛が輝き出てくる、それが愛し合うことだ、互いに愛し合うことだというふうに語られているのであります。新型コロナウイルス感染症の この、脅威というか、恐怖は、病そのものに加えというか、いや病そのもの以上にと言った方がいいかもしれません。私たち人間の本当に罪の深さっていうか、あるいは恐ろしさを明らかにしたと思うのです。感染者に対する、本当に冷たい目が注がれた、あるいは自分の身を守るためにこの、必死になる、人間のその、それはまた弱さでもあるわけですけど、そういう行動をですね、例えば特定の職業とか感染リスクのある人たちに対する差別や偏見、そういうものがありましたし、あるいは外出自粛期間中に、子どもが群れになって遊んでいる、それを見るともうその声を聞くともうどうかなりそうだっていうことで、脅迫めいたメールさえ、幼稚園にも届いたりしました。感染症よりも本当に恐ろしいのは、私たち人間の心奥底にある罪の根というものがあらわになり、人と人との交わり、あるいは関係を壊していくことにあるのではないか、そんなことを思わされた一年でありました。私たちを取り巻く状況っていうのは、なお厳しく、不安と闇が世界を覆っているかのように思えます。で、しかし、本当に神の愛を知るものとなれば、私たちの人生っていうのは本来何の問題もないっていうか、で、このことを聖書から教えられる思いがするのであります。感染症っていうのは、今ワクチン開発がどんどんこう進められていますし、医学の力でやがて収束をしていく、そういうふうに思われますが、人間にとっての、私たち人間にとっての根本的な問題、すなわち罪の問題っていうものを解決することはできないわけであります。で、その人間を救うために示された神の愛というものを知り、その愛に生かされていくことこそ最も大事なことなのではないか、そう思うわけですね。私たちの罪のために神が大事な一人子、御子イエス・キリストを世にお使わしくださった、このクリスマスの恵みっていうもの、本当にみんなでこの暗さの中で喜び祝いたいものだと思います。